今日もが、はい、がもう分かりました。バッチリ。がって何ですか。が。
もうこれで大丈夫。
が。がとは何ですか。が。ががは何ですか。が。が。
ないと不安。
ないと不安。
自分だと。
うん。
分かるためのものっていうか、
うん、
自分だと。
うん。
知るためのものっていうか。
うん。まず私たちはですね、その。もともと無明界の中にいたわけですね。無明界の中にいた。無明界っていうのは、自分と人との区別がつかないような、いわゆる魂と魂がもう何ていうんですか、入り混じったような、ね、世界と。ちょうどまあ分かりやすく言えば、ここは不安とですね、怒りと、そして嘆きの世界なんです。分かりやすく言えば、怒っている人の近くに行くと腹が立ちますよね。それは怒りをもらうからです。肉体を失うと魂が無防備の状態で怒りの渦のような世界に落ちたらどうなるでしょう。
全部影響受けちゃう。
いや、そうそうそうそう、一気に、
肉体も何もない。
そうそうそうそう、燃え上がっていくと。こういう世界の中に私たちは、果てしない長い間いたと。ね。で、肉体を持つっていうことは、そこから一時的に救われたっていうことです。ね、で、こっから、肉体を持つっていうことは、この肉体の器の中に魂がちょこっとこう入ってるってことです。こう魂がちょこっとこっからね、スプーンでね、取って肉体の中に入ったと。だから、その、私、ね、この肉体を持った時には、この、肉体の中には魂が宿ってるんだけども、ね、肉体の中には魂が宿っているんだけども、その魂というのは非常にこう、まあ、弱い、ね、卵の黄身のような状態だということですね。卵の黄身のような状態。ね。こういうような状態。ね。卵の黄身のような状態。こういう感じ、ね。だから、親が厳しくこの感情を傷つければ、心は死んでしまうってことです。こういう状態。ね。で、この状態で年を取るとこうどうなるかっていうとね、まあいわゆる認知症みたいな状態になるわけですよ。こうなんていうんですかね、こんなようなこうね、死んでるわけじゃなくて、
中身がないような、
そうそうそうそう、そうすると肉体は生きてはいるけれども、その肉体のなんかね、こう、まあ、接してみれば分かりますけど、肉体の器の中に ね、何が収まってるかっていうと、不安というガスが収まってるような感じだった、ね、だから何かこう、いわゆる魂みたいな実体のあるものが感じられないっていうことです、ね、魂みたいな実体のあるものじゃなくて、なんかこう肉体に空気が入ってる、ね、空気が入って、ね、でその空気っていう魂がね入ってて、その魂がなんかこうガス状の状態で不安だけがこうあるっていう、もうね、分かりますよね野沢さんがこう、いろいろこう、なんていうんですかね、お年寄りの方と会ってみるとですよ、はい、ね、理性が落ちてくると、あ、この人って本当に不安だけがあるんだなと、肉体の中に。
加藤ちゃんもそうでない、
違う
か、加藤ちゃんは分からないですけどその本当にこう年を取って理性が落ちてくる、 理性が落ちてくるっていうことは、肉体の働きが落ちてくると、もうはぁーってね、もう不安だけが中にあると。ね、そうするとこの人死んじゃったらどうなるの、どうなるのって、ねえ、さあ風船がパンと割れたらどうなるのっていう、なんもない、そう、なんもない、そう、不安だけが残る、この不安だけが残る、これが本体ですからね。
その何も持ってない、何も持ってないで生まれた人の魂、何も持たないままで亡くなっていった場合は
どこに行くの？ああ、そう、無明界に戻っていくと。
死ぬまでの間にその感情を傷つけないように大事にして育てていかなかった、
そうそうそう、
また元の、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、元の世界に戻るだけ、うん、ね、だから分かっていただきたいのは、何か私たちが悪いことをしたから地獄に落ちるわけじゃないんです、ね、そうそう、どんなにいい人でも死んだら無明界に戻っていくと、ね、なぜ私たちは無明界から生まれてきたから無明界に戻っていくと、ただそれだけのことで、ね、
魂を育てたか育てないかっていう、
そうそうそうそう、魂を育てたか育ててないか、それだけのことで、
すごい違いだ、
そうそうそう、こうね、子育てをしてると分かりますよね。こう、あ、着実に子供の心って育ってきてるなと。最初はこう、ハの字型でね、こう、こうね、目が訴えてた。ね。ところが安心してくると、心が育ち始めるわけです。安心してない状態だと、ずっといつまでもこう、こうなるわけ。ハの字型になって目で訴えていくってことになるわけ。だから心が育ってない状態で、ね、肉体だけ育っていくと、最後はこういうふうにね、いわゆる認知症へと落ちていくと、ね、肉体の働きは落ちていくけれども魂が育ってないから、ね、だから中身が出てくるわけですよ、年を取ると、ね、よくあるでしょ、年を取るとなんかね、幼児化すると、ね、あれ、このね、このおじいちゃんのなんか子供っぽいぞ、幼稚園児みたいだぞと。さあ、幼稚園児みたいじゃなくて、幼稚園児から育ってなかっただけですね、中身が。そう、何も育ってない、そうそうそうそう、
認知症になる感じの人
って、そうそうそうそうそうそうそう、で、この状態で死ぬと無明界に戻っていく。だから私たちにとってこの無明界っていうのがものすごい不安なんですよ、ここに行くのがね。で、よく例えられるじゃないですか、朝あね、100本、昼100本、ね、夕方100本の槍に貫かれる苦しみをこの、ね、石だとしたならば、ね、この地獄の苦しみは、あね、大会のこと、あの ヒマラヤさんのね、土のごとしと。ね。そんなすごいんですかってね。ね。それが無明界。
300本の矢が
引き抜いてる。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、まあ、それでもちょっと控えめに言ったんですけど。
これで300本だったら一本刺されたってすごいのに。
まあ結局ね、私たちが想像できるのは肉体の苦しみなんですよ、うん、そうだね。だけどその地獄の苦しみはですね、自分が感じられない苦しみなんです。だから分かりやすく言えば、一本の槍で疲れるっていうのはどういうことかっていうと、おはようって言った時にみんな無視。そうそう、こう何とも言えない不安に苛まれません。
すごいね。
あれ、あれが一本の槍にガッ。それが100本、そうそうそう。そう。
誰とも更新ができない
状態。そう。だから私たちは常に自分を感じていないと不安なんです。ね。人はパンの身に生きるのにあらずとね。肉体を維持するためにご飯さえ食べていればいいわけじゃないんですよ。ね。心にも栄養が必要なんです、ね、これを仏教では食食器って言うんです ね、食べるっていうことに、ね、例えて食食器、ね、いわゆる自分を感じて安心する。だから、あ、ここに、あ、本があるなあっていうふうに感じて、本を見てるんじゃなくて、自分を感じてるわけ。
ね、あ、そうな。
そうそうそうそう。本は確かにあるなって触って、あるあると言いながら本を感じてるんじゃなくて、本を触ることによって自分の触覚がこう感じるじゃないですか。ね。あ、これで自分が存在しているんだなあとこう感じる。そうそうそうそうそう、あったかいなって言って、あったかさを感じている手がありますから、うん、ね、あ、自分を感じていると。
そういう
だからこう子供とかにニコって微笑んで、ニコって返してくれるとすごく嬉しいわけ。それは子供の存在を見ることによってね、子供が私の存在を見てくれることによって、あ、確かに自分はここに存在しているんだなとこう感じるわけ、ね、だって無明界っていうのは全く自分を感じられない世界だから、ね、すごいそれで不安なわけですよ。ところが肉体を持つと自分を感じることができるわけ。みんなが自分を感じてくれるわけですよ。自分の存在を見てくれる。そうすると、あ、確かに自分は存在しているんだなって感じて安心するんです。ね。これが我なんです。我。ね。まず私たちはこの肉体に我をつけるわけ。肉体は私自身ではない。私の本体ではない。でも私は魂ですからね。ん？仏教ではこれ、業魂。これが私の本体。ね。これが本体。だけど、私の中にあるこの業魂っていうのが、ちゃんとした形になってないわけ。ちゃんとした、いわゆる、ね、実体のあるものじゃないわけですよ。ね。育ってないと。だから肉体に魂が宿っても自分で自分を感じることができないんです。わかりますかね。自分で自分の存在を感じることができない。だから私たちは人から自分の存在を 認識してもらわなくちゃいけないわけ。例えば老人ホームに入りましたと、私が入りましたと、ね、そうするとこう部屋にこう入ると、そうするとそこは自分だけの世界なわけ。自分だけの世界にいても自分は感じないわけですよ。うわーってこうなるわけ、気持ちとしては。で外に出るといろんな人はいるね。さあみんな私を見てって言っても見てくれないわけ。あれってね、人がいても自分の存在を見てくれないと私は不安になるわけです。だって無明界では自分は存在しているけど誰も自分の存在に気づいてくれない世界だから、これは連想されるわけですよ。だから私たちはこう生きていくためにはですよ、自分を見てもらう必要があるんです。だから子供っていうのはですよ、不安になるとウィーウィーウィーって泣くわけです。なんで泣くかっていうと、ほら私のことを見てくださいと、私の存在をちゃんと見てくださいとね。例えばずっとこう遠くにいたと、ね、久しぶりに我が家に戻ってきたとね、そしたら知らない人が3人もいるとね、おそびって泣くと。なんで泣くかね、そうそう、もうね、ほら家族がね、はーよしよしよしってやってくれるじゃないですか。それで、うん、確かに自分は存在してる、存在してる、存在していると感じて安心する。で、なんか知らない人が3人いるけど、まあいいやとこういうふうに思えるわけです。だから安心して初めて不安なものに対して対処ができる。で、安心するためには自分の存在を人から認識してもらう必要があるんですよ。ね、そうやって初めて私の心を安心する。ね、だからがっていうのは自分で自分を感じることはできないから何かに我をつけて人からそれを見てもらうことによって自分を感じるわけ。そう、確かに自分はここに存在していると確認する。でも本当はね、本当はそう思えないんですよ。本当はそう思えないっていうのは、私の魂っていうのはもう最初はガスみたいなもんだから、皆さんから見てもらってるのは私の肉体であって、私の声であって私自身じゃないわけだけど、まあ最初はね、不安があまりにも強いから、まあがでいいわけ。肉体をね、見てもらうことはないから、あ、肉体だけに魂を、自分の魂を人から見てもらうってことはないですからね。それを見てもらえるのはこう全知識で、こう全知識があなたの魂をこう見ていますよ、ね、逆にこう魂を見られる、見ないでください、ちょっとそこのそこまで見られそうでもういいです。普通の人はそんな魂なんでね、いわゆるその人に宿っている宿命ですよね、それを見ることはできない。でも全知識はそう、宿命通があるので、その人に宿っている、まあ、いわゆる魂を見ることができると。だから私たちは自分、ね、仮にこれは自分だと置いているものを人から見てもらうことによって自分を確認しているわけ。例えばこれは私の魂が宿っている肉体だから、この肉体を皆さんが見てもらえば、ね、確かに自分は存在していると言えるわけ。皆さんが見ているのは私じゃなくて私の肉体だけど、とりあえず肉体が存在してるっていうことは私も存在してるんだっていうことで安心するってことです。
現実で言うとそういうこと。
そうそうそう。そうやって安心してる。ここは大事なんですよ。常に私たちは人から自分の存在を確認してもらうことによって安心をしてるわけ。だから子育てで大事なのはね、ご飯をあげることだけじゃないんです。見てあげることが大事なんです。 子供のことをね、ちゃんとこう見てあげなくちゃいけない。ね、見ると安心する。そうそうそう。いいですか？ここまでいいですか？わかりました？ね。だから人から見てもらうと私は安心する。見てもらえないと不安になる。ね。だから人から見てもらって私たちはこういわゆる心の食事をとっている。じゃあ、そうやってこう見てもらえたならばこうどうなるかとなるとね、子供っていうのは見てもらうとですね、もっと見てほしい、もっと見てほしい、いつもちゃんと心にかけてほしいと思うようになるわけで、いつも見てもらえると思った瞬間から見てもらいたいっていう気持ちはなくなります。見てもらって当然だね。いつも親は声をかけたら見てくれる、ね、いつも呼びかけたらこっちを向いてくれる、ね、親が私を見捨てることなんてないんだとこう思った時に初めて人間はですねこの魂を成長させようとするわけ。うん、成長させようと。そうそうそうそうそう。そこに持っていけないってこと。そうそうそうそうそう。だから安定的に自分の存在を見てもらおうとすると、初めてこの魂がこうねやりたいものが出てくるわけですよ。ね、この魂のやりたいことね。だからちゃんとこう子供が子供のことを見ていると、子供はこういろんなところに行っていろんなものを好奇心で触り始めるわけ。ね、それが なんでやってるのかって、それがやりたいからやってるわけね。この世界を知りたいからこういろんなものを触って確認している。
それは感情なの？理性な
の？それは感情です。感情、ね、でもそれは親がちゃんと子供の存在を見てあげているからこそ子供は動くわけ。
やりたいことをやる、出す。
そうそうそうそうそう。ね、ところが親が子供の存在をちゃんと見てあげないとどうなるかっていうと、子供は親のことばかり見るんです。うん、
で親に見て見てっていうような
。そうそうそうそうそうそうそうそう。
安心の部分が
育
ってない。
そうそうそうそうそう。ね、これは肉体はどんなに年を取ったとしても、その段階の人がいるわけ。いわゆるまだ見てほしい見てほしい見てほしいっていう時があるわ。安定的に見てほしい見てほしい見てほしいと。
赤ちゃんのうちにその見てほしいがクリアできてない人は、
うん、
大人になってっていうかもういい年になってもそういうことをいつまでもまだ求め
てる。そうそうそうそうそうそう。ね、だから親の方ばかり見て親に認めてもらいたいって思っている人はですよ、いわゆる誰かに認めてもらいたいと思っている人はまだ自分がやりたいことが見つかってないんです。
本当の意味でやりたいことが見つかってない、
はい、ね、このやりたいことをやっていくことによって人間はだんだんとね心を成長させていくと、これを四時期って言うんです。ちなみに食事をとることを断食って言うんです。
食事っていうのは普通に、
あ、そうそう、だからまず人間っていうのはどういうふうに欲求を満たしていくかっていうと、肉体をまず維持しないと意味がないから、肉体の生存が第一なんです。 だから食事が満足に取れなかったらまず食事を食べることばかりを考えるんです。どうやって生きていくかと。でも3食ちゃんと食べれるようになったらそれで満足かっていうと今度心の問題になってくるわけ ね。で心の問題っていうのはその心を成長させるっていうことが私たちの人生の目的なんです、ね、肉体が必ず滅ぶと。その肉体が滅ぶ前にこの心をちゃんとひよこまで育てておかないといけないわけです。ね。ね。だいぶ何回も格闘うまくなってきた。この辺のなんていうんですかね、この抜け具合がいいですよね。力の抜き具合がいいですよ。ね、でこの魂を成長させておくっていうことがですね、これが私の人生の目的なんです。だからこれがしたいわけですね、一生の間に。だから不安を一つ一つ取り除いていくとね、いわゆるその人の魂の成長をしたいという気持ちが起きてくる。ね。ね。だから、まず食事は欲しいと。肉体を維持させたい。なぜなら肉体を維持させなかったらすぐ死んじゃうからです。ね。だから魂は知ってるわけですよ。もう。この心を成長させなくちゃいけないっていうことは知ってると。だからそのためにはまずこのね、体を維持しないといけないと。だからまずは食事を、衣食住を満たして食事を取っていくことが大事なんだと。でも食事を取っていってもね、食べておっても死ぬんじゃぞっていうことでね、ね、食べていればじゃあそれで肉体はいつまでも維持できるかっていうと、肉体は必ず年を取っていくわけです。で、最後は滅んでしまう。だから肉体が滅ぶ前に、この肉体に宿っている魂を成長させなくちゃいけない。ね。ところが成長させるためにはですよ、まず安定的に自分の存在を認めてもらわなくちゃいけないわけ。ここが大事になってくるんです。ね。例えばこう、子供がお母さんの手から離れて自分の好きなことをやってる。なんでできるかと。それはお母さんが自分のことを見てくれていると思ってるからなんです。ここに不安があったら、もっと必ずこう。お母さんの顔をこう確認して。
知らん顔してるね。
こう知らん顔してるっていうのは、ね、それは安心してるからですよ。見てくれていると安心しているから、なら今度自分のやりたいこと、魂がやりたいと思っていることに移っていくわけ。ね、だからこれが大事なんですよ。ね、でもここに、この赤ちゃんに不安を与えると、途端に子供は、お母さんの方を見て、お母さんの顔色を伺いながら、お母さんの機嫌を取って、そうね、取って、勉強しようか、ちゃんとお手伝いしようか、そうすると、お母さんとしては、子供はちゃんと育っていると。これでこう勘違いするんですよ。子供がいい子になることが、ちゃんと子育てをしていることだと思っちゃうんです。子供がちゃんと勉強することが、子供がちゃんと言うことを聞くことが、ね、学校から帰ったら宿題をすることが、ね、子供がちゃんと育っていることだと思ってしまう。
ね、すいません。
そう思ってしまう。でも、実際はそうじゃなくて、その食事はもら、まあ、満足にもらってるから、この食事器のところで足りないわけ。見てもらってないんです。 不安になったら電話したらいいんですよ。電話出てもらわなかったらちょっと時間を置いて電話してください。
本当だね。
ね、それはなんで必要なのかというと、そこで初めて、あ、私は見捨てね、この人は私を見捨てないんだっていうね、これが必要なんです。ね、私、ね、私の存在を見捨てない人がいるんだと。そこで初めて人間は、じゃあ自分のやりたいことをやっていこうと、こうなるわけ。じゃあやりたいことをやっている子供は言うことを聞きません。ね、言うことを聞かないとなんか不安なんですよ。なんか子育てが間違ってるんじゃないか。
親の言うことを聞くいい子でないってね。
ね、でも言うことを聞かないその子供は、その自分の魂を順調に成長させている時なんだなぁと見てあげなくちゃいけない。この子にとって大事なのはですよ、有名なんとか私立ね、幼稚園に入れさせることでもないしね、ね、有名なんとか私立小学校に入れることでもなければね、有名大学に入れさせることでもないわけです。そうじゃなく、この子にある魂をひよこまでちゃんと育ててあげることが、この子にとって一番大事なことなんです。
子供を大学へ出すのも大事だけど、まだ大事なんかよ。
ね？そう。その子供のやりたいっていうこの気持ちを起こさせてあげることがね、それが親として大事なことなんです。だからやりたいことをやっている時は親のことなんて見てない。
たまに振り返る、
たまに振り返る、いやいや、いないかどうかだけ。
こうやってこう背中を見てね、時折こう、あ、いるいる、うん、いるいる、
そうだね。
ね、ところがこう振り返った時にいない、いないとだと、おお、いない、いると思ってたのにいない。
泣くよね、
泣く泣く。それはなんで泣くかって言ったら、自分の存在を確認したいと思って泣くんです。ここ分かりました。で、これ仏教で四時期って言われてね、4つあるんですよ。そうそうそう、最後はこれ色時期って言って、たとえね、肉体が滅んだとしても、この魂の目的ね、に向かって進んでいくね、とその菩薩になっていくってね、ひよこになって、その魂の目的を発見してね、それに向かって生きていくっていうのが色ね、色時期と言って、4段階ありますよと、4つと。まあ子育てで言ったら、この四時期にね、ここにこう子供を持っていくのが大事ですね。で、どこで大体つまずくかというと、食時期でつまずくと。まあ日本ですからね、断食でつまずくと。ね、食事ももらえずに終わってしまうって子供はいないですから、食事はもらえると。だけど、お母さんが自分の存在を見てくれないと。ね、お父さんが自分の存在を見てくれない。大人になってしまうと、お父さんもお母さんも死んでしまうとね、誰も自分の存在を見てくれない。ね、そして、部屋に戻ると、ああ、私は一人。ってこうなるとね、もう急激に不安になります、ね。この不安っていうのは、ちょうど、子供がですよ、新しいお家に来て、ね、あれ知らない人が3人もいるっていう、あの不安と一緒なんです。そうそうそう。子供は泣いて、 自分を感じて安心させてるけど、大人は泣けないでしょ。ってね、泣けない。泣けるわけない。そうすると不安を取り除くことができずに、その不安だけが残っちゃう。だから分かっていただきたいのは、この不安は誰かが私の存在を見てくれると。これによってしか取り除くことはできないんです。だから薬を飲んで一時的にごまかすことはできても、不安を取り除いたわけじゃないと。不安は人が私のそのことをちゃんと見てくれることによって初めて取り除くことができるんですよ。ここまで分かりました？ちょっと休憩をします。